広報浦添令和元年11月号は特集みんなで考えよう。深夜の子連れ飲食の制限にあなたは賛成反対など24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。11月号の表紙は夕暮れ時に親子が手をつないでいる様子です。声の広報11月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成31年9月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口114,963人、かっこプラス8人とじ、男56,015人、かっこマイナス4人とじ、女58,948人、かっこプラス12人とじ、世帯数56,420世帯、カッコプラス12とじ。2から7ページ特集みんなで考えよう。深夜の子連れ飲食の制限にあなたは賛成反対。8から9ページ中行く。10ページ、ハイサイこちら視聴室、簡単健康さっと作れるさっとご飯。11ページシェイ山口の出会いにマハロ、手だっこスタジオ。12から13ページ、ちむどんどん施設情報。14から15ページ、ロード輝く人たち。ナンバー32、加藤陽子さん。16から23ページ、お知らせ募集コーナー。24ページ、第12回、テダコキッズファーストファイヤーフェスタ、アルファベットでバルコシティ。第34回中央公民館祭り。みんなで考えよう。深夜の子連れ飲食の制限にあなたは賛成反対。市では将来の浦添市を支えていく子どもの幸せを最優先にするテダコキッズファーストを宣言して、その一環として深夜の子連れ飲食を制限するという施策を掲げています。今回の特集では深夜に子供を連れて飲食店に行くことはありなのかなしなのか、市民の声やその背景について紹介します。深夜の子連れ飲食についてきちんと向き合って考えてみませんか。浦添市教育委員会指導部長平良、写真があります。子どもたちが健やかに成長していくためにはよく体を動かし、よく食べ、よく寝るという成長期の子どもにとって当たり前で必要不可欠な生活習慣を確立していくことが何より重要です。沖縄県ではこれまで夜型社会ということが課題に挙げられており、実際に居酒屋に行くと夜遅くまで小さな子供が大人の飲み会に付き合わされたり、夜遅くのコンビニなどの買い物に付き合わされたりしている場面に出会うことがたびたびあります。多くの人がこれってどうなんだろうと感じながらもずっとそのままにしてきました。個々の家庭には様々な背景があり、それぞれにいろいろな事情があることも十分に理解し配慮した上で、深夜の子連れ飲食の実態についてそろそろきちんと向き合って考えてみませんかということで、市内の保育所や小中学校保護者を対象としたアンケート調査を実施しました。去る5月からは市内5中学校区や事業所単位での円卓会議も実施し、保護者、地域自治会や関係機関の人たちも交えて それぞれの立場からの考えや意見を出し合い、互いに共有してきました。市民一人一人が大人の都合による子どもへの教育的配慮をどうするのか、子どもたちの将来のことを考え、課題を共有し、解決のために行動を起こすことの意義は大きいものと考えます。今後はこれまでに出てきた意見等を踏まえ、これから開催予定の大円卓会議の場において、さらに議論を深めるとともに、浦添市のこれからの方向性を確認し、子どもの幸福を最優先するためにどうあるべきかという視点から、さらに取り組みを進めていきたいと思います。手だこキッズファースト宣言、子どもたちの笑顔あふれるまちづくりを進めるために、私たち自身が一人一人の大人として、キッズファースト、子どもの幸福を最優先するという自覚を確認し、大きな声で子どもたちの笑顔あふれるまちづくりの推進を宣言するという趣旨のもと、浦添市が平成27年8月9日に宣言しました。 95.3% の保護者が深夜の子連れ飲食を問題視、深夜の子連れ飲食を制限する施策について、市の子ども青少年課が市内の保育所に通う未就学児や小学校2、4、6年、中学校の子を持つ市内在住の保護者を対象にアンケートを実施しました。調査では、夜10時から翌午前4時までの間を深夜と定義、平成30年5月から9月の間、5971人に配布し、2640人が回答しました。回答率 47.5%、 年齢層20代以下328人、30代1331人、40代1044人、50代以上88人、その他49人。ケッション1、深夜の子連れ飲食は問題だと思うか。円グラフで表されていますので読み上げます。とても思う、50.1%。どちらかといえばそう思う、45.2%。あまり思わない、 3.7%。全く思わない 0.4%、 その他 0.6%。 ほとんどの人が深夜帯に子どもと居酒屋などの飲食店に立ち入ることを問題視している。回答者の約7割の人が夜10時以降に飲食店で子連れの人を見たことがあるとの結果も。クエスチョン2、深夜の子連れ飲食を行ったことがあるか。円グラフで表されていますので読み上げます。ない、 76.8%、 ある 23.1%、 その他 0.1%。 市民の約2割が深夜の子連れ飲食を実際に行ったことがあると回答。親族の集まりやお祝い等があったときは仕方ないといった意見も。クエスチョン3、深夜の子連れ飲食の制限についてどんな印象を持っているか。円グラフで表されていますので読み上げます。大変良い印象を持っている、 44.6%、 ある程度良い印象を持っている、45.7%、 あまり良い印象を持っていない、 7.1%、 全くいい印象を持っていない、 0.9%、 その他 1.7%。 ほとんどの人が深夜の子連れ飲食の制限をする取り組みを市が行うことについて良い印象を持っている、問題だとは感じているが、市として制限することには問題を感じている人もいる。 アンケート結果を掲載しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。深夜の子連れ飲食の制限、円卓会議。今年の5月から9月にかけて、市内5つの中学校区ごとに、市民が意見を交わす円卓会議が行われました。一般市民のほか、民生委員や自治会、居酒屋などの事業所関係者など多くの人が集まり、深夜の子連れ飲食について議論を交わしました。議論は1、子どもへの影響、2、許される時間帯、3、対応方法を中心に行われ、子どもの睡眠不足を問題視する声や、共働き社会で食事を作る時間がないのでやむを得ないという声、お祝いなどの特別な日なら良いのではないかなど、さまざまな意見が寄せられました。開催場所と開催日など、表になって表されていますので読み上げます。開催区分、開催日、参加人数の順です。第1回、浦添中学校区、5月29日水曜日、43人。第2回、中西中学校区、7月11日木曜日、32人。第3回、上森中学校区、7月31日水曜日、45人。第4回、浦西中学校区、8月27日火曜日、9人。第5回、港川中学校区、9月6日金曜日、24人。第6回、事業所、飲食業、9月30日月曜日、8事業所。写真が1点あります。写真説明。第3回円卓会議、上森中学校の風景です。これまでの円卓会議の報告を掲載しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。円卓会議。円卓会議で出たみんなの意見。円卓会議に参加した浦添市内在住の153人と8事業所に深夜の子連れ飲食を制限することについてどう考えているか討論してもらいました。興味深いご意見が集まったのでその一部を紹介します。深夜子連れ飲食の制限に賛成。タバコの副流煙が心配。睡眠不足で生活リズムが乱れる。高カロリー、塩分過多な食事が多く、健康に悪影響。酔った人の言動や姿を見せたくない。子供を抱っこしたお母さんの頭を抱えた写真があります。3歳児の約 30% が寝不足傾向。全国の子ども約10万人を対象にした環境省の子どもの健康と環境に関する全国調査、エコチル調査では、就寝時間が午後10時以降に就寝する1歳児は 13%、1歳6ヶ月では 16%、3歳児では 29% となっています。共働き家庭が増えて、親の帰宅時間が遅くなっていることも、子どもの就寝時間が遅くなっている原因の一つと言われています。午後10時以降に就寝する子どもの割合、イラストで描かれていますので読み上げます。1歳 13%、1歳6ヶ月 16%、3歳 29%、3歳児の場合、推奨される睡眠時間は10から13時間と言われており、睡眠が短いことによる影響が懸念されています。夜型社会と生活リズム。生活リズムを整えることで 学力だけではなく体力、運動能力においても良い結果として出ていると文部科学省の調査でも明らかになっています。沖縄は夜遅くまで店舗が営業していることも多く、出歩く人も多いため夜型社会と言われています。子どもたちの健やかな成長のために家庭での過ごし方や生活習慣などを見つめ直す必要があるのかもしれません。子どもの生活リズム 1,2,3,4 1. 毎日規則正しく起きる 2. 毎日朝食を食べている 3. 毎日家族と会話をする 4. 毎日規則正しく寝る。深夜子連れ飲食の制限に反対。子供を預けられない人もいる。共働きで忙しく食事を作る暇がない。子供を置いて外出する親が出てくるかも。家族のコミュニケーションが取れていい。考え込んでいる男性の写真があります。問題だとは思うが制限は必要ないという意見も。親族の集まりなど特別な日は深夜までいても仕方がない。標語やポスターを作成するなど宣言でよい。店側に時間になったら声かけや音楽を流すなど協力をお願いする。お酒が置いていない飲食店ならよいのでは。子供のことを一番に考えると深夜の子連れ飲食には反対だが、それぞれの家庭の事情もあり、条例などで規制するのはどうなのかという意見も多く見られました。事業者は制限することに難色。店側からは声をかけにくい、午後10時までなら良いと思う。条例下には反対。学校からの啓発活動などで親側のモラルの向上を働きかけた方が良い。子供を置いて出かけるより一緒に連れて行った方が良い。居酒屋などの事業者からは午後10時以降になると声かけしたこともあるが、外食は日頃と違う親とのコミュニケーションの場でもあるため条例などで規制することには疑問だという声もありました。写真が1点あります。事業所向け円卓会議9月30日の風景です。みんなで考えよう。深夜の子連れ飲食について語る。深夜に子供を連れて飲食店に行くことを制限することについて、いろいろな立場の視点から子供たちと関わりの深い皆さんから声を聞きました。困難な状況を抱えている人たちが生きやすい社会を考えたい。森の子児童センター、大城喜恵子館長。写真があります。子供の心身の発達に深夜の子連れ飲食は良くないことだと思いますけれど、いろいろな意見もあると思いますが、条例や罰則で取り締まりのようにするのが良いのか、本当は根深い重要な問題や課題が奥底に潜んでいるのではと思ったりします。なぜ深夜まで子連れなのか、時々厳しい目で見ることもありますが、困難な状況にあって誰にも相談できずに孤立しているのかな、親族とも疎遠になっているのかな、なども想像したりします。夜遅くまでの子連れ飲食、私も好みではないですが、禁止や罰則はいろいろな状況にある人たちをさらに追い込んでしまうのではないかと思います。沖縄、福祉の町宣言をした浦添市、困難な状況を抱えている人たちも生きやすいあり方をみんなが考えられると良いと思います。子供を守る大人たち、大人を支える市民、深夜の子連れ飲食をしなくても良い社会を考えていきたいですね。 早寝早起きが子どもたちの教育や成長には必要。浦添市在住の保護者、宮里京子さん、写真があります。深夜の子連れ飲食の制限については、未来ある子どもたちのために検討すべきことだと思います。沖縄県青少年保護育成条例の深夜とは、午後10時から翌4時となっています。この時間に育ち盛りの子どもが寝ずに外食してしまうと、食べ物の消化に悪く、眠くなるタイミングもずれてしまいます。そのような習慣が身についてしまうと、朝が起きられなくなり、朝食も取らないで登校してしまうケースが出てくると思います。食卓は大切な教育の場です。昔は祖母の知恵袋や祖父の自慢話等の話を食卓で何気なく聞いていて、いつの間にか子や孫たちは学んでいった気がします。早寝早起き、朝ごはんが子どもの教育や成長には大切で、会話をしながら楽しい食事を家でとることが良いと私は思います。長い目で見た場合に、子どもたちにとって本当に良いことは何でしょうか。今こそ大人が子どもたちのことをよく考え、お手本となって大切なことを教えていく時ではないでしょうか。道徳規範の強化ではなく、生活基盤の強化を。琉球大学教育学研究科、上間陽子教授、写真があります。深夜の子連れ飲食が良いのか悪いのかという個人の価値観に依存する道徳性が強いこの問題に、行政が入り込むべきではないと考えます。深夜に子連れで飲食する人たちの多くは、道徳心が欠如しているのではありません。その背景には労働環境や生活習慣など、いろいろなことが影響を与えています。行政がやるべきことは、そういった人たちの雇用形態や就労環境、子育て支援などの生活基盤を整える政策を考えることです。私が一番懸念していることは、深夜の子連れを咎められると考えた親が、子供を家に置いていくことです。沖縄は圧倒的にネグレクトが多い県です。暮らしが何も変わっていないのに、道徳規範だけを強化してしまうと、厳しい暮らしをしている人たちが、ますます苦しい場所に追い詰められていきます。巡り巡って結局は子供を危険にさらすということになりかねません。浦添市が条例で規制するということではなく、なぜ深夜に子連れで飲食するのか、実態を調査するなどし、みんなが幸せに子育てできるような社会を実現するために、市民の皆さんと一緒になって考えていくことが大事だと思います。円卓会議の総評、市民、事業所、行政が協力し合って、より良い地域づくりを。沖縄国際大学名誉教授、山那覇剛教授。臨床心理学、犯罪心理学を専門分野とし、浦添市では青少年問題、いじめ問題対策、連絡協議会会長や、子ども青少年運営協議会委員を務める。写真があります。5つの中学校区の市民及び事業主による円卓会議で、出席者が深夜の子連れ飲食についてどう思っているかを9つのキーワードにまとめました。キーワードを読み解くと、円卓会議の出席者たちは、子どもの成長に影響がある深夜に子どもを飲食店に連れて行くことは子どものためというよりも大人の都合であると考えており、親が子どもへの教育的配慮をいかに行うのかが課題になっていることがわかります。 また事業主側への要望として子連れの利用時間などさまざまな善処策が具体的に提案されています。さらに行政側への要望として深夜の子連れ飲食問題について宣言し周知徹底する施策条例を作ってより積極的な対策を取ることの提案もなされています。これらの分析結果を踏まえ市民がみんなで深夜の子連れ飲食の問題を話し合うことで我が浦添市において飲食店の利用客である市民と経営をする事業主とがお互いに協力し合い子どもたちにとって何が一番幸せなのかを考えていくことが大切だと感じます。円卓会議から出た9つのキーワード。1、許される時間帯。午後10時前まで。深夜時間遵守。年齢の考慮。2、特別な事情。祭りや祝いなど、非日常性。また、一人親等の様々な家庭の事情。3、親、家族の意識。親の意識を高める。親に対する教育を行う。4、子の成長への影響。睡眠不足、生活リズムの乱れ、健康への悪影響、生育への害、タバコの害等。5、子供への悪風感染、酒、タバコ及び飲酒の場へ馴染みやすい、大人、親の集体にさらされるなど。6、事業主への要望。子連れ利用時間の制定、ポスターの掲示及び音楽等での案内。現時点で事業所が取り組んでいること。利用時間案内の掲示。例、お子様連れは午後9時までの入店となっております。など。子連れのお客さんへの対応として、入店時の利用時間の案内。および店内での声かけ、禁煙席を設けている。7、啓発策、ポスター、標語、CM 等での啓発活動、有料店、協力店へのステッカー利用など。8、協力要請店、スーパー、コンビニエンスストアも規制対象、酒を提供する店など。9、行政への対応要望。宣言、及び条例制定。県レベルでの取り組み。子守制度のシステム作りなど。写真が1点あります。写真説明。円卓会議参加者と意見交換する。山の葉教授。大円卓会議、参加自由、無料。あなたの声で進む道が決まる。深夜の子連れ飲食の制限について。飲食店関係者、市内小中学校保護者、福祉関係者、学校関係者、学識者が集まり、今までの円卓会議での意見等も踏まえ、議論し、今後の方向性を導き出したいと思います。たくさんのご参加お待ちしています。日時、令和元年11月26日火曜日、午後6時30分開始。場所、アイムユニバース、手だこホール、小ホール。問い合わせ、子ども青少年課、電話内線6614-6615。円卓会議のイメージ写真が1点あります。
8ページ9ページ話題がいっぱい中行くい。9月27日金曜、消防団日頃の訓練成果を披露。 中部地区の消防団消防総報大会が沖縄県消防学校中城村で開催されました。大会では火災が発生したと仮定した目標物に向けて消火活動を行い、集合から撤収までの一連の動作をいかに早く正確に規律よくできるかを競います。消防団は会社員、学生、主婦など本来の仕事や学業を持ちながら消防団員として活動をしています。今回大会に出場した浦添消防団員の中で最年少の金城圭さん19歳は現在救急救命士の専門学校に通っていて、夜間に訓練や活動に参加しています。今後も様々な形で防災活動に関わりたいですとこれからの目標を語りました。10月1日火曜、待望のモノレール浦添の街を走り出す。モノレール延長開業を祝おうと多くの市民及び関係者らが集まった手だこ浦西駅。セレモニーを経てカウントダウンが始まり、午前5時39分、拍手と歓声、カメラのフラッシュを浴びながら、始発とともに浦添にモノレールが走り出しました。一番切符を買うために並んだ列の先頭の人は、一番乗りと手書きで書いた紙を持ち、開業2日前から並んだ。一番乗りすることを何年も前から決めていた。この日を心待ちにしていた、と話し、笑顔を見せました。始発以降も通勤や通学のため、駅に訪れる人も多く見られ、みんな口を揃えて便利になって嬉しい、とモノレール開業を喜びました。10月1日火曜、手だこホールの名称が変わります。アイムユニバース手だこホール正面口でネーミングライツ記念セレモニーが行われました。オープニングアトラクションでは、大平保育所の園児による元気いっぱいなダンスが披露され、賑やかな幕開けとなりました。アイムユニバースの相川代表取締役は、アイムユニバース手だこホールは、世界を目指す手だこホールへと生まれ変わります。世界へ向けて芸術、文化、伝統を発信できるよう、浦添市とともに私たちも一生懸命努力していきたいと述べました。最後は関係者による除幕式が行われ、拍手とともに手だこホールの新たなスタートを祝いました。10月3日木曜、輝く手だこ市民賞第48号誕生。輝く手だこ市民賞の表彰式及び記念品の受賞式が市長応接室で行われました。48人目の受賞者は、浦添工業高校3年の義馬リリカさん。義馬さんが通う浦添工業高校は7月30日から8月2日に北海道東川町を中心として開催された第26回全国高等学校写真選手権大会写真甲子園2019で九州沖縄ブロック代表として出場し、見事準優勝を果たしました。また大会で最も創造的な一枚が選ばれる個人賞キャノンスピリット賞に432枚の中から義馬さんの写真が選ばれました。今後の目標について、今まではスナップ写真を中心に取り組んできたが、今後は自分の中の感性で表現した写真を撮っていきたいと笑顔で話してくれました。10月15日火曜、届け平和のメッセージ。浦添城跡内にある浦和の塔前で第73回浦添市戦没者追悼式が行われました。毎年10月に行われる同追悼式では、 浦添市遺族会をはじめ、世代を超えて平和を考える日とするために、中学生平和交流団も参列し、御霊が安らかに、そして二度と戦争のない世界に、と平和を願い祈りを捧げました。松本市長は、悲惨な戦争の記憶を風化させることなく、次の世代に語り継ぐことが私たちの責務、と挨拶し、中学生平和交流団が、今の沖縄が永遠に続くよう、僕たちで大人子供たちに伝えたい、と平和のメッセージを朗読しました。参列者は、時代の移り変わりを感じながら、改めて恒久平和を誓いました。市政施行50周年記念事業。2020年7月1日は、浦添市50歳の誕生日。節目を祝し、市全体の機運を高めるため、様々な記念事業を行っています。2020年に同じ50周年を迎える名護市とのコラボ企画も実施。9月28日土曜、浦添プログラミングフェスティバル with デカ道場。今年4月からプログラミング道場で学んだ小中学校の子どもたちの成果発表会や沖縄県内の各コーダー道場が設置するブースでプログラミングものづくり体験などが行われました。体験ブースではボーリングやピンポン玉運びなどユニークなゲームが盛りだくさんでした。10月5日土曜、第55回沖縄県身体障害者スポーツ大会。浦添市名護市の選手役員が漁師のキャラクターを胸付近に並べた特別なユニフォームを着用し出場しました。金メダルを浦添市が6個、名護市が3個獲得し、お互い笑顔いっぱいで相互交流を楽しむ機会となりました。10月14日月曜、浦添市 VS 名護市古希還暦野球大会。本大会は、漁師から古希各1チーム、還暦各3チームの対抗で4試合を行い、浦添市は4戦4勝の成績でした。選手は日頃の練習の成果を発揮し、野球を通して交流を深め、来年名護市での再会を誓っていました。10ページ。ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。立夏、浦添。リゾートと呼べるようなビーチもない。首里城や美ら海水族館のような観光施設もない。大型の有名観光ホテルもない。だから宿泊する場所もない。立ち寄る理由もない。通り抜けるだけ素通りの町、浦添。そんな風に言われたことがある。浦添で観光を考えるなら、金沢が返還されてホテルがオープンしてからだよね、と言われることもある。でも、そんな時に怒ったってしょうがないので、ニコニコしながら、分かってないなぁ、って心でつぶやいていて、笑顔で受け流そう。なぜなら、新しい観光のあり方を提案する動きが、この浦添市からこっそりと始まっているからだ。浦添の新しい魅力を発見する、リッカー浦添という体験型イベントが、今月1日から始まっている。体験、歴史、暮らしをキーワードに、浦添市民にはもっと浦添のことを好きになってもらいたい。市民以外の人には、浦添っていいなぁと思ってもらえるような地域づくりを目指して、設立された一般社団法人、立夏浦添の取り組みである。このイベントは、浦添市内で活躍中の様々な人たちと一緒に、浦添のすごいやうまいやびっくりを実際に体験する体験型イベントである。 私たち市民なのに知らなかったり、気にはなっていたけれど的な浦添の楽しいを集めたえりすぐりの35プログラム。琉球国発祥の地、浦添の歴史、文化、芸能、食、自然、健康など、まずは私たち市民が体験することから始めて、一人でも多くの人を誘ってみませんか？暑さは過ぎ去り、寒さにはまだ早い沖縄の11月。遠くの外に何かを探し求めて、ないものをねだるのではなく、誰かに自慢したくなる足元の身近なあるものを再発見する秋にしませんか？浦添の観光イノベーションは静かにひっそりと始まっている。問い合わせ、申し込み詳細は公式ホームページから QR コードがあります。一押しレシピ。簡単健康、さっと作れるさっとご飯。26品目。大人も子供も大好きなハニーマスタードチキン。鶏肉の島ごわ焼き。レシピ提供、遠山共同調理場、アメクカズキ。材料5人分。鶏もも肉 250g。粒マスタード大さじ2分の1。ノンエッグマヨネーズ、またはマヨネーズ大さじ1。塩麹小さじ2分の1。醤油小さじ2分の1。蜂蜜小さじ2分の1。塩小さじ3分の1。胡椒少々。おろしニンニク小さじ3分の1。手だくわ茶小さじ1。栄養成分表示、1人当たりエネルギー115キロカロリー。タンパク質 8.4g、カルシウム 17mg、脂質 8.1g、食物繊維 0.1mg、炭水化物 1.2g、鉄分 0.3mg、食塩相当量 0.6g。作り方。1. 鶏もも肉を1個 50g になるように切っておく。2. ボウルに切った鶏肉を入れて、調味料を粒マスタードから順に入れて混ぜ合わせる。3. ラップをして冷蔵庫で30分置く。4. 180°C のオーブンで約15分ほど焼き上げる。5. お皿に盛り付けて完成。梅石ポイント。遠山共同調理場では、浦添市の特産品である、島グワを積極的に給食に取り入れています。薄い緑色で、ほんのり島グワの香りがして、食べやすい一品となっております。問い合わせ、健康づくり課、内線、電話3660。11ページ。シェイ山口の出会いにマハロ。マハロ、感謝の意味。ボリューム15。シェイ山口、ハワイ州オアフ島出身。2018年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属。アメコミュ、上手な聞き手になるために、コミュニケーションにおいて、スピーキングは最も大事だと言えるかもしれませんが、リスニングも欠かせない重要な能力だと思います。日本人は、うなずいたり、へえと声を出したりしながら、相槌をするが、細かく分析してみたら、相槌や返事のタイミング、そして相手の顔を見ることは同様、相手に、聞いていることを示しています。面白いことに、これらはアメリカでも見られる反応になりますが、2つの部分は日本人の聞き手と大きく異なります。まずは、話し手に送る視線です。アメリカ人は子供の頃から話している人に顔だけではなく、ちゃんと 目を合わせるように育てられます。子供の私が叱られるときに親に目を合わせないで話してみたら、ちゃんと聞いてと何度も怒られた経験があります。目を合わせること、いわゆるアイコンタクトは、相手に聞いていることを示す一方、目をそらすことは、相手の話に興味がない、何かを隠しているなど、失礼な態度として受け取られてしまいます。二つ目はタイミングです。私は日本人と何度も話したことがありますが、日本人の会話のタイミングに合わせるのはとても難しいです。アメリカ人と話しているときは、間がほぼなく、質問したり、相手の言葉を言い換えたりするなどの会話のキャッチボールができますが、日本人と話している場合、相手が完全に終わるまで聞かないといけませんし、それでも少しの間を空けないといけません。区切りのいいところを見つけ話し出したつもりでしたが、話はまだ終わっていないことに気づき、黙り込む私です。誰かこの空気から抜け出す方法を教えてください。12ページ、13ページ。ちむどんどん施設情報。市民共同、男女共同参画、ハーモニーセンター。電話 874-5711。11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。暴力は性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。この運動を機に、あらゆる暴力の防止について考えてみませんか。パネル展、期間、11月1日金曜より29日金曜、場所、市役所1階ロビー、暴力防止講座、子ども虐待と DV、子どもの命を守るために、日時、11月22日金曜、午前10時より午前11時30分、場所、ハーモニーセンター、講師、奥間千佳恵氏、米本孝子氏、アルファベット CAP、キャップ、スペシャリスト、対象、子どもに関わる人、関心のある人。該当キャンペーン、期間、11月13日水曜より15日金曜。場所、市内スーパー店舗前。浦添市消防本部、電話 875-0119。救急法講習会、普通1。助けたい思いを技に救急法。成人に行う心肺蘇生 AED の使い方、止血法、異物除去法など。日時、11月16日土曜午後1時から午後4時。場所、消防本部2階講堂。定員30人。市内在住在勤の人優先。費用無料。申し込み、受講日前日の午後5時まで。受付時間は土日祝日除く午前8時30分より午後5時。保健相談センター、電話 875-2100。 集団検診のお知らせ。12月の総合検診、特定検診、がん検診の予約を受け付けます。実施日、12月7日土曜。場所、保健相談センター。申し込み、11月13日水曜より15日金曜。沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452。 ウェブ予約もできます。詳しくは市ホームページ、がん受診券をご覧ください。浦添市美術館、電話 879-3219。 休館日、毎週月曜日。11月4日は開館。常設展無料開放日、11月13日水曜、漆の日。 美術館ホームページの QR コード、美術館 Facebook QR コードもあります。常設展漆がつなぐ、漆でつなぐ寄贈者コレクション展、会期10月1日火曜より令和2年1月19日日曜、場所常設展示室、観覧料高校生以下無料、一般200円、大学生130円、65歳以上160円。関連講座、東北と沖縄つながる縁、日時11月30日土曜午後2時より午後4時、講師原田常治氏、漆芸家。美術館講座、首里城から見える琉球の漆文化、日時11月9日土曜午後1時30分より午後5時、場所浦添市美術館講堂、聴講料無料。漆芸家シリーズ2019諸見義則展、会期11月1日金曜より17日日曜、11月16日土曜ギャラリートーク、場所企画展示室1、観覧料無料。浦添地区公文書写教室合同成果発表会、会期11月2日土曜より6日水曜、場所企画展示室2、拝観料無料。東間永州東間弘子親子展、書と詩言葉展、ボリューム2、会期11月8日金曜より10日日曜、場所企画展示室2、観覧料無料。沖縄県立芸術大学彫刻の575俳句スカルプチャー2019 in 沖縄、会期11月9日土曜より20日水曜、場所企画展示室2、3、観覧料無料。浦添市文化協会第38回文化祭、会期11月22日金曜より24日日曜、場所企画展示室講堂、観覧料無料。大平特別支援学校生徒作品展、ティーダの光、会期11月29日金曜より12月10日火曜、場所企画展示室講堂、観覧料無料。陶芸教室、期間11月16日、23日、30日、12月7日、14日、21日、全土曜日、午前10時より正午、16日のみ午後2時より午後4時、講師、平良米子氏、定員10人程度、全6回参加できる人、費用2000円、申し込み、11月8日金曜まで、電話受付、応募者多数の場合は抽選、市内在住、在勤、未経験者優先。浦添市立図書館、電話 876-4946、 休館日毎週月曜日、5日火曜、23日土曜、29日金曜。浦添市立図書館、令和2年度雑誌スポンサー募集。雑誌の購入費用を負担していただき、事業者などの名称を雑誌カバーに掲載します。募集強化期間、11月1日金曜より令和2年2月2日日曜。対象、企業、商店、団体、組織。対象となる雑誌、雑誌スポンサー制度対象雑誌リスト、市立図書館ホームページに掲載からお選びください。申し込み、市立図書館ホームページから雑誌スポンサー制度実施要項を確認の上、 申し込み書を市立図書館へ持参または郵送してください。アメリカシネマ上映会ワンダー、日時11月10日日曜午後2時より113分、場所2階視聴覚室、英語音声日本語字幕付き。英語のお話し会、浦添市国際交流員による英語の絵本の読み聞かせ、日時11月12日火曜午後4時より午後4時30分。ニコニコ赤ちゃんお話し会、絵本と手遊びを中心としたお話し会、日時11月17日日曜午前11時30分より正午、対象0歳より2歳児と保護者、定員10組、要申し込み先着順、申し込み11月1日金曜より16日土曜、電話カウンターで受付。松本清張賞作家らが沖縄の歴史を語る。松本清張賞受賞作家、滝沢史郎氏、川越宗一氏、上里隆氏、琉球歴史家私立図書館長によるトークショー。日時、11月24日日曜午後2時より午後4時。場所、ハーモニーセンター1階ホール。定員80人、要申し込み、先着順。申し込み11月15日金曜まで、電話、カウンターで受付。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196、 休館日、毎週月曜日、3日日曜、15日金曜午後、16日土曜、23日土曜。自然の鶴かご作り、日時11月26日火曜午後1時より午後4時。参加費360円。持ち物剪定バサミ、床に座って作業しやすい服装。定員10人。ママさん検診、産前産後の健康チェック、問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100。 産婦健康審査、対象、浦添市に住所登録のある産後8週以内の産婦さん。場所、浦添市と契約している医療機関。受診票がお手元にない人、県外で受けた人はご連絡ください。妊婦歯科検診事業、歯歯周病の診察、保健指導。対象妊婦さん、場所、浦添市と契約している歯科医療機関。親子健康手帳交付時にリストを配布。費用無料、公費負担。受診票が必要です。マタニティスクール、食事と妊婦検診結果の関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験、赤ちゃん人形抱っこ体験等。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時、12月22日日曜、午前9時より正午。申し込み、11月22日金曜より、12月19日木曜。子ども・子育て、子育て世代に役立つ情報がいっぱい。問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100。 乳幼児健康審査日程、各健診対象者には通知書を送付しています。乳児健診日程、11月10日日曜、受付時間、前期3、4ヶ月時、午後0時45分より午後2時30分、後期9ヶ月、10ヶ月時、午前8時45分より午前10時30分、 1歳6ヶ月児検診、日時、11月7日、14日、21日、前回、木曜日。受付時間、午後1時15分より午後2時15分。3歳児検診、日時、11月6日、13日、20日、前回水曜日。受付時間、午後1時15分より午後2時15分。ベビースクール、離乳食教室、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、11月22日金曜、午後1時より午後3時30分。対象、市内在住で4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者、申し込み、11月19日火曜まで。ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。2歳児歯科検診事業、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導、対象、2歳から3歳未満の子、3歳の誕生日前日まで。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。通知書にリストを同封。費用無料、公費負担。健康長寿はお口から。秋のデンタルフェア。入場無料。浦添市保健相談センター。昨年と会場が変更になっていますのでご注意ください。令和元年11月24日日曜。オープニングセレモニー午前10時30分。出演、エイサー演舞、知人衆アカティーダ。お口の健康相談コーナー。午前11時より午後1時30分。最終受付。南部地区歯科医師会、浦添藩の歯科医がお口の健康に関してあらゆるご相談に応じます。お楽しみその1、南部地区歯科医師会オリジナル虫歯ゼロ免許証交付。お楽しみその2、来場者にお土産のプレゼント。講演、お口の中のがんについて、正午より、午後0時30分。講師、八重世界同人病院歯科口腔外科部長、吉田誠先生。口腔粘膜検診コーナー、午後0時30分より午後1時30分。最終受付。お口の健康カミカミおやつコーナー、午前11時より午後1時30分。最終受付。問い合わせ、電話、996-4452、谷 QR コード、ホームページもあります。主催、公益社団法人、南部地区歯科医師会、一般社団法人、沖縄県歯科医師会。第15回、ワクワクリサイクル祭り、生かそう大事な資源、みんなで楽しくリサイクル。エコ体験、フード、フリーマーケット、展示、実演などイベント満載。日時、11月17日日曜、午前10時より午後3時。場所、浦添市リサイクルプラザ。自転車、家具の抽選販売。自転車、家具はリサイクルプラザに展示されています。抽選時間、自転車、午後12時30分より、家具、午後2時より、申し込み受付、祭り当日正午まで。主催、浦添市、共催、くるりんの会、運営受託者、問い合わせ、電話、861-3198、浦添市以南瀬、1-8-2。児童センターインフォメーション、開館日、月曜から土曜日、開館時間、午前10時より午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については、直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課、わんぱく係、 内線3646。
ロード輝く人たちナンバー32、加藤陽子49歳。プロフィール、ヤフソ在住、3人の子を持つお母さん。15年以上中西小中学校の PTA を務める。何事も一生懸命にやる、努力は裏切らないということをモットーに子どもたちと接する。蝶々が大好きで、大ゴマダラの生育にも力を入れる。子どもたちには蝶々のように自由に羽ばたいてほしいと願う。子どもたちのために自分ができることを楽しく。ヤフソ公民館から聞こえる子どもたちの元気な声、その中に子どもたちに混じって笑顔を見せるのは、ハッピーテダクラブの会長、加藤陽子さん49歳です。放課後、健全育成や地域学校共同活動など様々なボランティアの形がある中で、毎週火曜日と木曜日、ヤフソ公民館を拠点にボランティアで子どもの居場所づくり活動を行っています。部活、習い事、塾、学童など、放課後、子どもたちにとっての居場所は環境によって様々です。いろいろな居場所の中の一つとして、子どもたちが安心、安全に楽しく過ごせればと、活動への思いを語る加藤さん。ボランティア活動するきっかけは、今から14年前、長男、現在19歳が、幼稚園に上がるとき、結婚してからずっと専業主婦だった加藤さんは、長男が入園するタイミングで浦添市に引っ越してきます。当然周りに知っている人は誰もいない。子供はうまく学校に馴染めるだろうか。私自身の居場所づくりをどうしようと考えた時に始めたのが PTA 活動でした。PTA 活動を通して徐々につながりが広がっていく中で、当時の副園長からこう提案を受けます。空いている教室をお母さんたちが何か活動する場所、交流できる場所として活用してみませんかと、願ってもない提案にそれじゃあと活動し始めたのが、ハッピーテダクラブの原点となります。家庭教育学級や子ども教室の準備など、いろいろ活用させてもらいました。そこで交流したお母さんたちとは今でも交流があります。みんな悩んでいることは一緒。そういう場所があったおかげで悩みが共有でき、つながりも深くなっていきました。そこでのお母さんたちの楽しい雰囲気を見て、子どもたち同士も仲良くなっていったと当時を振り返ります。この時をきっかけに、ヤフソ子ども会での活動や、次女、現在13歳が小学校を卒業するまで5年間勤めた地域コーディネーターなど、ボランティア活動の幅を広げた加藤さんは、様々な場面で子どもたちやその親と関わる中で、居場所が必要な子どもたちがいることを感じ始めます。私に何かできることはないだろうかと思っていたとき、浦添市テダコ未来応援居場所運営事業を知り、運営団体として活動をスタートさせます。活動を始めて3年、子ども会活動の流れで、自分がやりたいと思ったことに賛同してくれる仲間の存在があってこそ、といろいろつながりに感謝する加藤さん。そんな加藤さんには、思い描く理想があります。私は幼い頃、公民館子でした。家に帰っても誰もいないので、決まっていくところといえば公民館でした。たくさんの大人がいて、いろいろなことを教えてくれたことを覚えています。常に気にかけてくれる人の存在がそこにありました。今の子どもたちにとってもそういう環境は必要なのではないかと思います。自身が幼い時に感じた安心感を今の子どもたちにもと活動する加藤さんですが、活動をやめたいと思ったこともあると吐露します。子どもと接するにはエネルギーがいります。一人一人と向き合いたいけれど現実的には厳しい。 自分がやっていることが本当に子供のためになっているのであろうかと悩んだこともあります。それでも活動を続けてこられたのは、地域の人たちや支援者からかけられる、いつもありがとうという言葉でした。いろいろな人の支えや温かさが明日への活力になるんです、と加藤さんは微笑みます。私はこの活動を楽しんでやっています。子供たちも、加藤さん楽しそうだよね、と言ってくれるんです。大人が楽しめば子供たちも楽しい。子供たちを中心に地域がつながる。ここは誰もが笑顔になれる場所です。何より私の居場所になっているんです、と嬉しそうな顔を見せながら子供たちに目をやるその姿は優しさにあふれていました。写真が掲載されています。丸1、手だこ祭りで披露する踊りを一生懸命練習する子どもたちと地域の皆さん。丸2、加藤さんの15年来のママ友であり、活動を支援する津波子さん親子。丸3、遊ぶ前には必ず宿題をします。丸4、年の差関係なく遊ぶ子どもたち。写真説明終わり。お知らせ、募集、税金、保険、年金。11月、12月は、市税徴収強化月間です。納税課、内線、2315、2318。浦添市では、11月と12月を、市税徴収強化月間とし、滞納者に対して、沖縄県とともに市税の徴収を強化しています。市税は住みよい浦添市を作るための貴重な財源です。市税の納め忘れがないかご確認ください。市税を滞納すると、1、延滞金、督促状。法律の定めにより、延滞金の加算や督促状を送付します。以降は督促手数料100円と延滞金を本税と合わせて納めていただくことになります。2、納付の呼びかけ。うっかり忘れや何らかの事情により納付できなかった場合を考慮し、文書、電話などにより自主納付の呼びかけを行います。3、滞納処分の実施。納税の呼びかけにもかかわらず、相談、納付がない場合は、地方税法、国税徴収法の規定により、やむを得ず、滞納処分を実施することになります。財産調査、金融機関、勤務先、取引先などに対して、照会、調査を実施します。差し押さえ、土地、建物、預貯金、給与、生命保険、自動車、動産などの差し押さえを実施します。差し押さえに伴い、自動車のミラーズロック、タイヤロックを実施することがあります。買価、充当、差し押さえ財産の購買、差し押さえた債権の現金化を行い、滞納税へ充当します。納税処分は、滞納税がなくなるまで行われます。市税の納付には便利な口座振替をご利用ください。一度手続きすると、毎年自動的に口座から引き落としされます。口座解約などを除く。事情がある場合は相談を。病気や災害など、やむを得ない事情により、期間内の納付が困難な場合は、納税の猶予が認められることもあります。早めにご相談ください。納税通知書等、封筒の広告、種募集、市民税課、内線、2211-2212。1、広告掲載場所、令和2年度に発送の浦添市納税通知書、市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、封筒裏面約 12万5000通、縦6センチ、横8センチ。2、広告料の最低募集価格、87,500円、税別。3、募集方法、申込書、広告原稿等の提出を求めます。4、募集期間、11月1日金曜日から20日水曜日、午後5時まで必着。国民健康保険1人当たり、医療費が大事なトーン。国民健康保険の被保険者数は年々減少傾向にありますが、被保険者1人当たりの医療費は年々増加傾向にあります。平成30年度の1人当たり医療費は34万4148円となっており、平成26年度と比較すると5万739円増加しています。国保1人当たり医療費、療養の給付足す、療養費等、浦添市決算カードから。表説明、縦軸に費用額、被保険者数、横軸に年度。平成26年度、293,409、33,807、27年度、298,458、32,718、平成28年度、309,119、39,42、平成29年度、327,168、29,162、平成30年度、344,148、28,086。表説明終わり。平成30年度、5歳ごと主たる生活習慣病、国保データベースシステム、KDB から。高血圧症、脂質異常症、脳血管疾患、糖尿病、網膜症を含む、虚血性心疾患、慢性腎不全、透析あり、年代別と総費用を出ておりますが、割愛させていただきます。年代別では、25歳頃から高血圧症、糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病が増え始め、30歳以降に腎不全による透析、45歳以降に心筋梗塞や脳出血など生活習慣病の重症化による病気の費用が増加しています。生活習慣病の予防と重症化を防ぐためには、日頃からの健康管理が大切です。特定健診を受けて今の健康状態を知り、食生活の見直しや適度な運動を心がけて健康長寿を目指しましょう。問い合わせ、国民健康保険課給付係、内線3715-3716。年末調整説明会、北那覇税務署、電話877-1324。年末調整及び法定調書等の作成の仕方について次の通り説明会を開催します。日時、11月27日水曜日、午前10時から午後0時30分。場所、沖縄コンベンションセンター劇場等。なお、年末調整の仕方については、北那覇税務署へ問い合わせ、または国税庁ホームページでご確認ください。税を考える習慣、北那覇税務署、電話 877-1324。 毎年11月11日から17日までを 是を考える習慣として、集中的に様々な広報・広聴施策を実施しています。令和元年は、暮らしを支える是をテーマとし、次の通り実施します。1、国税庁ホームページによる広報。2、SNS を利用した広報。3、講演会の実施や関係民間団体等の連携。4、社会保障、税番号制度、ICT を利用した申告、納税手続きなどへの国税庁の取り組み。5、消費税の軽減税率制度に向けた国税庁の取り組み。年金月間及び年金ネット。市民化、国民年金化、内線。3111から3116。11月は年金月間。厚生労働省と日本年金機構は毎年11月を年金月間、11月30日を年金の日としています。この機会に将来の生活設計などを考えてみませんか？年金ネットの利用。年金ネットは、パソコンやスマートフォンからご自身の年金の情報を手軽に確認できるサービスです。ご利用には日本年金機構での利用登録が必要です。年金ネットでできること。1、ご自身の年金記録の確認。2、将来の年金見込み額の試算。3、電子版。年金定期便の閲覧。4、日本年金機構から郵送される各種通知書の確認や再交付申請など。以上、14ページから17ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
暮らし、環境、福祉。浦添市景観まちづくり計画の改定に向けた住民説明会、チュラ町推進課、電話 876-1234。 策定から10年が経過した浦添市景観まちづくり計画について、本市社会情勢の変化や新しい課題に対応するため景観計画の見直しを予定しています。市景観計画の現状と課題、新たに追加予定の項目等について説明会を開催し、皆さんのご意見を伺いたいと考えています。趣旨にご理解いただき、ご参加をお願いします。日時、11月16日土曜日、午後2時から午後4時。場所、市役所9階講堂。詳しくは市ホームページでご確認ください。浦添市営住宅空き家町入居候補者募集。建築営善課、内線 4621-4626。 令和2年度に発生する空き家を見込んで入居者募集を行います。現在空いている住戸の募集をするものではありません。申し込みには資格の要件があります。募集の使用料を読んでお申し込みください。募集する住宅、内間市営住宅、前田市営住宅、アハチャ市営住宅。募集のしおり、配布期間及び申し込み受付期間、11月11日月曜日から15日金曜日、午前9時から午後4時30分、正午から午後1時を除く。受付場所、浦添市議会棟1階102会議室。抽選日、会場、令和2年1月10日金曜日、市役所9階講堂。問い合わせ、委託先、沖縄県住宅供給公社、電話 917-2206。 合併処理浄化槽設置補助金、環境保全課、内線 3212。 市内で浄化槽を設置している家庭の一部が未だ単独処理浄化槽等であり、トイレの汚水のみ処理しています。合併処理浄化槽の場合、トイレの汚水と一緒に 風呂場や台所などの生活雑排水も処理でき、水質汚濁防止対策としてとても有効です。市では合併処理浄化槽の普及を図るために設置費用に対する補助金の交付を行っています。季節の単独処理浄化槽等を撤去して新たに合併処理浄化槽を設置しようと思っている人は事前にご相談ください。工事着工後の申請は受付できません。対象地域、下水道の整備が7年以上見込まれない区域及び相当の期間を要する区域、対象施設、5人層以下の合併処理浄化槽、詳しくはお問い合わせください。ボランティアしてみませんか。第18回牧港川クリーンアップ作戦。牧港川クリーンアップ作戦は市民、事業者、民間団体及び行政が共同して清掃活動を行うものです。活動を通して広く市民に牧港川の現状を知ってもらい、みんなに親しまれる川にするために実施します。前回平成30年度の開催では約400人もの皆さんの参加がありました。今年も多くの市民の皆さんのご参加をお待ちしています。地域の川は地域で守っていきましょう。みんなの力で牧港川に清流を取り戻しましょう。期日11月10日日曜日午前9時から午前11時ごろ、中止の場合は11月8日金曜日の午後3時ごろまでにホームページでお知らせします。場所、牧港川上流域、浦西中学校周辺。服装等、帽子、長袖、長ズボン、長靴、草刈り釜をお持ちの方はご持参ください。駐車場、浦西中学校敷地内駐車場、鏡ヶ丘特別支援学校敷地内駐車場。浦西中学校の運動場には止められませんのでご注意ください。駐車場には限りがありますので、できるだけ乗り合わせでご来場ください。申し込み不要、当日受付。問い合わせ、環境保全課、内線3216。手だこ環境調査団募集、環境保全課、内線3221。専門スタッフのアドバイスのもと、カーミージー周辺の海岸調査を行います。参加希望の人は事前に申し込みをお願いします。日時、11月24日日曜日午前9時から正午。調査内容、海洋プラスチックごみ調査、生き物観察会。費用無料、障害保険込み。対象、市内在住在学の小学3年生から6年生程度とその保護者。定員15組、先着順。申し込み期限11月20日水曜日。食品ロス削減のためにできることから始めよう。環境保全課、内線3212。食べ物はきれいに残さず食べきりましょう。買い物は必要なもの、必要な量だけ購入しましょう。外食での食べ残しを減らしましょう。生ごみを減らしましょう。生ごみ処理機器等への購入補助制度。一般家庭から出されるごみの中で、約 40% は生ごみと言われています。浦添市では、ごみの減量化を図るとともに、生ごみの有機肥料素材として活用を推進するため、購入費用の補助を行っています。詳しくは市ホームページをご覧ください。浄化槽の維持管理、環境保全課、内線3212。浄化槽とは、家庭から出る汚水をきれいな水に変える装置です。水洗トイレで下水道に接続していない家、接続している場合は下水道料金が発生します。は、浄化槽を設置しています。しかし、維持管理を怠ると浄化槽の機能が低下して、臭いが出たり、最悪の場合、溢れてしまいます。そのため、年に1回以上は汲み取りを、年に1回は法定検査を、 必ず先の業者にさせなければなりません。付近住民の迷惑にならないためにも浄化槽の維持管理をきちんとしましょう。問い合わせ、法定検査機関、沖縄県環境整備協会、電話 835-8833、 汲み取り業者、許可業者、株式会社いちご、電話 875-0801、 山川、電話 090-3328-9738。 飼尿・浄化槽についての相談、浦添市環境保全課、内線3212。秋季全国火災予防運動実施、浦添市消防本部予防課、電話 878-3982。 一つずついいねで確認、火の用心、今年度全国統一防火標語。11月9日土曜日から11月15日金曜日まで秋季全国火災予防運動を実施します。期間中は火災予防啓発市内広報や市内事業所の立ち入り検査を実施します。空気が乾燥しています。市民の皆さんも火災には十分注意し、なお一層の防火対策をお願いします。令和元年度浦添市立図書館ビブリオバトル2019浦添 YA 文芸賞表彰式。ビブリオバトルってどんなもの？読書好きが集まって自分が読んで面白いと思った本を5分間で紹介し合い、各自が読みたくなった本を選んでチャンプ本を1冊選出する書評会です。本は絵本や漫画等何でも OK。 今回行うのは3分間で紹介し合うミニビブリオバトルになります。2019年12月8日日曜日、入場無料。表彰式、場所、浦添市立図書館1階エントランス。時間、午後2時から午後2時40分。ビブリオバトル、場所、浦添市立図書館2階視聴覚室。時間、午後3時から午後5時。講師、山口真也氏、沖縄国際大学教授。対象、中学生、高校生、YA 世代、12から22歳。必要なもの、自分が読んで面白いと思った本1冊。申し込み方法、1、市立図書館窓口、図書丸。2、電話、876-4946、ファックス、875-1772。3、E メール tosyokan@city.urasoe.lg.jp。 件名にビブリオバトル申し込みと表記し、本文に参加者名、振り仮名、連絡先、電話番号またはメールアドレス、年齢を記入の上申し込みください。申し込み用紙は図書館ホームページからもダウンロードできます。申し込み期間、先着20人。11月1日金曜日から12月6日金曜日。定員に達し次第締め切り。申し込み問い合わせ、浦添市立図書館、電話 876-4946、ファックス 875-1772、メールアドレス、tosyokan@city.urasoe.lg.jp。 宝くじが地域のために、市民生活課、内線3012。小湾自治会では宝くじの助成で複合機、会議用テーブル、パソコン、カラーテレビ、掃除機などを整備しました。これらの備品を活用し、小さなお子さんからお年寄りまで不自由なく楽しく活動できるような地域づくりを行います。 自治総合センターでは毎年宝くじの社会貢献広報事業の一環としてコミュニティの健全な発展を目的とした助成を行っています。暮らしと事業のよろず相談会、沖縄事業ネットワーク協議会、沖縄県行政書士会、電話 870-1488、 税務相談、法律登記、不動産の売買賃貸仲介、経営相談、労働年金、法律相談、会計監査経営、観光所の許認可手続き、遺言相続関係、土地の境界トラブル、不動産の価格賃料、不動産関連放棄など何でも相談ください。日時11月23日土曜日午前10時30分から午後4時30分、受付午後4時まで。場所沖縄県立博物館美術館1階。費用相談無料、先着順、予約不要。申し込み当日受付。1月開校障害者職業訓練生募集、浦添職業能力開発校、電話 879-2560。 沖縄県が実施する職業能力の開発を目的とした職業訓練の訓練生募集の案内です。対象、身体障害、精神障害、発達障害、難病の人。施設の設備の関係上、車椅子の人は対象外となっています。コース名、パソコンビジネス科、ワード、エクセル実践、パワーポイント、検定対策など。日時、令和2年1月6日月曜日から3月31日火曜日。場所、株式会社 YMC 那覇市首里寺町1丁目37番地。費用、受講料無料、保険料、テキスト代等は自己負担。定員10人。募集期間11月1日金曜日から22日金曜日。介護について考えよう、イベント開催のお知らせ。生き生き高齢支援課、内線3581。11月11日は介護の日。介護についての理解を深め、介護サービス利用者とその家族、介護従事者を支援し、地域社会における支え合いや交流を促進することを目的にイベントを開催します。地域密着型サービス事業所の活動紹介パネル展示及び利用者が作成した作品展示。期間、11月11日月曜日から15日金曜日。場所、市役所1階ロビー。介護予防月間。11月を介護予防月間として、介護予防普及啓発イベントを開催します。健康で長生きするためには、元気なうちから介護予防に取り組むことが大切です。お気軽にご参加ください。介護予防パネル展、期間、11月18日月曜日から29日金曜日。場所、市役所1階ロビー。ピラティス合同研修会。日時、11月25日月曜日、午後2時から午後4時30分、午後1時30分から受付。場所、浦添市社会福祉センター3階大研修室。費用、無料。申し込みは不要です。当日、直接会場へお越しください。動きやすい服装でご参加ください。第19回、浦添ツーデーマーチ、テダコウォーク、2020。ステージイベント、婚活ウォーク、アルコン、飲食ブースなど。令和2年2月8日土曜日、9日日曜日。11月5日火曜日、受付開始。場所、ANA アリーナ浦添、浦添市民体育館、雨天決行。申し込み方法、1、直接窓口、ANA アリーナ浦添1階、浦添市民体育館。 ANA マジュンランド浦添、マジュンランド浦添市観光協会、浦添市産業振興センター結の町4階、市役所本庁舎での申し込みはありません。丸2、インターネットhttp://spon.net 年内ネット申し込みでスポーツ用品が抽選で当たる特典あり。丸3、コンビニ店内ファミポート、参加料事前申し込み一般1日参加1000円、両日参加1500円、高校生以下200円、両日参加か幼稚園以下無料。当日申し込み一般1日参加1500円、両日参加2000円、高校生以下300円、両日参加か幼稚園以下無料。2月8日土曜日、30キロコース午前7時45分出発式、午前8時スタート。10キロコース午前8時45分出発式、午前9時スタート。5キロコース午前9時45分出発式、午前10時スタート。3キロコース午前10時45分出発式、午前11時スタート。3セットコース7キロ午後4時20分出発式、午後4時30分スタート。3セットコース7キロ参加料。3セットコースは参加料が異なります。事前申し込み、一般1500円、飲食券付き、高校生以下200円。当日申し込み、一般1500円、飲食券なし、高校生以下300円。テダコラン部門、ANA スポーツパーク浦添の周回コース、リレーマラソンの部、丸1、42.195キロ、丸2、21.0975キロ、個人の部、丸1、21.0975キロ、丸2、6キロ。参加料1人3000円、リレーの部は6人以上で割引あり。参加費ランニングリュッククーポン券。ラン部門の申し込みはインターネットで。スポーツエントリー、2月9日日曜日、20キロコース午前7時45分出発、午前8時スタート。10キロコース午前8時45分出発式、午前9時スタート。5キロコース午前9時45分出発式、午前10時スタート。3キロコース午前10時45分出発式、午前11時スタート。出発式の30分前から各コース受付します。土曜日3セットコース及び日曜日20キロコース参加者は身分証をご持参ください。問い合わせ、テダコの都市浦添、アムクマアッチュン、ロマンウォーク、実行委員会、観光振興課内、電話 876-1246、ファックス 876-9467。17から19ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
子育て、教育、入学準備金の支給、問い合わせ学校教育課、電話内線6513。就学援助該当者のうち、令和2年4月に小学校に入学予定のお子さんの保護者に対し、入学準備金を支給します。なお、お子さんが中学校入学予定の保護者で、今年度の就学援助認定者については、改めて申請する必要はありません。申請期間、11月11日月曜日から12月20日金曜日まで。申請場所、市役所7階学校教育課窓口。
支給要件や金額等の詳細は市ホームページか学校教育課窓口でご確認ください。文化・スポーツ。掘り出された戦前の沖縄・浦添西海岸の近代集落と暮らし、牧港補給地区内の発掘調査のこれまで、問い合わせ歴史に触れる館、電話 874-9601。 沖縄県立埋蔵文化財センターとの連携企画展です。グスクマ村跡や石切り場など戦前の浦添の暮らしについて発掘成果を紹介します。会期10月23日水曜日から11月29日金曜日まで。観覧料無料。休館日土日祝日。開館時間午前9時30分から午後5時まで。場所浦添市歴史に触れる館、浦添市港川 512-11。 気軽にクラシックコンサート。問い合わせ浦添市文化芸術振興事業実行委員会文化スポーツ振興課内、電話内線6163-6164。プロの音楽家が市内自治会を回るコンサートです。身近な公民館で素敵なクラシック音楽をお楽しみください。上森自治会、電話 942-1333。 日時11月4日月曜日祝日、午後3時開演、午後2時30分開場。場所上森自治会集会所。グスクマ自治会、電話 877-2072。 日時11月10日日曜日午後3時、開演午後2時30分開場。場所グスクマ公民館。入場料無料。演奏内容弦楽四重奏。その他、愛知県蒲郡市友好都市写真展の開催。問い合わせ国際交流課、電話内線2611。本市の友好都市愛知県蒲郡市をご存知ですか？写真展では竹島、手筒花火やラグナマリーナなどの蒲郡の魅力をご紹介します。本市と蒲郡市は令和3年度に友好都市提携40周年を迎えます。日時11月22日金曜日まで。場所市役所1階ロビー。展示数32枚。検診を受けて100ポイント貯めると抽選で3000円相当の商品券、特産品が当たる。問い合わせ健康づくり課、電話 875-2100。 対象者国民健康保険加入の30歳から74歳まで。年度年齢。応募受付令和2年2月28日金曜日まで。応募方法、100ポイントを貯めて持参するものをご持参の上、保健相談センターでご応募ください。ポイントカードの配布、ポイント押印、応募受付は保健相談センターで行います。健康ポイント表、取り組み内容、ポイント、持参するものの順に読みます。特定健診受診60ポイント、30代健康診察受診70ポイント、いずれか必須。国民健康保険証または検診結果、胃、肺、大腸、子宮、乳がん検診受診各10ポイント。歯周病検診または歯科受診20ポイント。がん検診受診券、検診結果、受診時、領収書など。保健指導を受ける20ポイント。検診結果。体重を測定し記録10ポイント。食生活改善や運動の取り組みの記録10ポイント。記録しているもの1ヶ月程度で OK。 詳しくはホームページをご覧ください。11月は 児童虐待防止推進月間。厚生労働省では毎年11月を児童虐待防止推進月間と定め、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。オレンジリボンには、子ども虐待を防止するというメッセージが込められています。あなたの一本のお電話で救われる子どもがいます。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。児童相談所全国共通3桁ダイヤル189-189-18-9-1早く。連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者ら連絡内容に関する秘密は守られます。浦添市家庭児童相談室電話 874-6073、 沖縄県中央児童相談所電話 886-2900、 189短縮ダイヤル。浦添警察署電話 875-0110、 緊急性を感じたら110番。こんな時には連絡を。体に殴られたようなあざや切り傷をつけた子供がいる。子供の姿は見たことないが、火がついたように泣いているのがいつも聞こえる。汚れた衣服を着て髪の毛がいつも汚れている子供がいる。子供を残して両親がよく外出していて、食事や世話を十分にしていない。子供が長時間戸外に出されている姿や、夜遅くまで遊んでいる姿をよく見かける。浦添市の状況。市への虐待相談件数は、平成30年度は67件、平成29年度は55件でした。また、主たる虐待者は、実母30件、実父18件となっていて、実父母による虐待が全体の7割を超える状況となっています。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど。ネグレクト、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど。性的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィティの被写体にするなど。心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう DV など。オレンジリボンキャンペーン、浦添市での取り組み。児童虐待防止パネル展を、女性に対する暴力をなくす運動パネル展合同開催。日時11月1日金曜日から29日金曜日まで。場所市役所1階市民ロビー。市内大型店舗前でオレンジリボンキャンペーンチラシ配布。講演会を開催します。詳細が決まり次第ホームページ掲載予定。オレンジリボンキャンペーンステッカーを貼った公用車が11月の推進月間中走ります。子どもを健やかに育むために、愛の鞭ゼロ作戦。子育てにおいてしつけと称して叩いたり怒鳴ったりすることは、子どもの成長の助けにならないばかりか、悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。以下のポイントを心がけながら、子どもに向き合いましょう。子育てに体罰や暴言を使わない。子どもが親に恐怖を持つと SOS を伝えられない。爆発寸前のイライラをクールダウン。親自身が SOS を出そう。子どもの気持ちと行動を分けて考え、育ちを応援。問い合わせ、子ども家庭課、電話、内線、7326。リレーフォーライフジャパン2019 沖縄浦添。問い合わせ RFL JAPAN 沖縄浦添実行委員会日本対岸協会、電話 070-1949-3613。 がん患者支援がん啓発チャリティーイベント、参加者でつなぐリレーウォークです。実施日11月9日土曜日午後3時から10日日曜日正午まで。場所テダコ広場、アイムユニバーステダコホール前広場。住民税非課税者向けプレミアム付き商品券の申請期限が迫っています。問い合わせプレミアム付き商品券担当室、電話 876-9530。 住民税非課税者向けのプレミアム付き商品券の対象と思われる人へ申請書を郵送しています。まだ申請がお済みでない人は早めに申請してください。申請期限11月30日土曜日まで。郵送の場合は当日消印有効。受付時間午前8時30分から午後5時15分まで。土日祝日及び年末年始を除く。窓口での受付場所、市役所3階303会議室。子育て世帯、2016年4月2日から2019年9月30日の間に生まれた子がいる世帯の人は申請が不要です。詳しくは市ホームページをご覧ください。対象となる可能性のある世帯に申請書を発送しています。決定、市政施行50周年記念ロゴマークとキャッチフレーズ。来年迎える市政50周年をより多くの人に知ってもらい親しんでもらうために記念ロゴマークとキャッチフレーズを募集しました。ロゴマークは全国から465点の応募があり、市内中学生の投票などを経て決定しました。キャッチフレーズは市内の高校生から募集し405点の中から選ばれました。ロゴマーク応募総数465点、作者合田幸男さん、岡山県岡山市。作品説明、浦添市の宇の字と生き生きとした市民の姿をモチーフにして明るく光り輝く太陽の図案を構成しました。太陽が光り輝き、海や自然が光り輝き、歴史や文化が光り輝き、人が光り輝き、それらの光が一つになって町が光り輝く、そのような浦添市の姿をイメージして手だこの都市浦添をシンボライズしました。キャッチフレーズ応募総数405点、50年の時を超え一歩また未来へ浦添市。作者大城桃花さん、那覇工業高校2年。作品説明、50年の過去とともに市民みんなで協力して未来へ進んでいこうという思いを込めました。問い合わせ企画課内線2511。臨時職員募集、問い合わせ職員課人事係、電話内線2061。資格を要しないもの、一般事務、建築職、土木職。資格を要する者、学芸員、保育士、社会福祉士、生活保護ケースワーカー、社会福祉士または社会福祉主事。技術職、測量司法有資格者、一級観光時施工管理技師有資格者、技術職臨床心理士ほか。賃金、一般事務日額6456円、建築職及び土木職、資格等に応じて決定します。学芸員、日額6817円、保育士、日額1万円、短時間勤務は時給1077円、社会福祉士、日額9351円、介護支援専門員、日額9351円、 技術職、資格等に応じて決定します。技術職臨時心理士1万円など。通勤手当日額100円、通勤距離が2キロ以上の人、任用期間6ヶ月以内、更新ありの場合は更新前も含めて最長1年、受付期間年間を通して随時受付。申し込み方法、所定の申し込み書に必要事項を記入、写真を添付し職員か人事係市役所8階で提出または郵送。申し込み書は職員課で配布、市ホームページからダウンロードもできます。欠員の状況により採用されない場合もあります。55歳以上向け就労相談会、問い合わせ浦添市グッジョブ連携協議会、電話 962-9252。 人生100年時代と言われる今、人生のキャリアプランを一緒に考えてみませんか。内容、ライフキャリアプランの作成就労相談会。日時、1、11月20日水曜日と12月4日水曜日、午前10時から正午まで。2、11月15日金曜日、午前10時から正午まで。場所、1、市役所議会棟1階、102、103会議室。2、内間自治会、浦添市内間3丁目15番1号。対象、55歳以上の人。参加料無料。定員先着20人。申し込み方法、電話で申し込み。事前前申し込みが必要です。給食活動実績対象セミナー。サンシルク施設見学会、問い合わせ養蚕絹織物施設サンシルク、電話 943-3469。 蚕の飼育や糸引き、寄食の様子など、織物ができるまでの一貫した生産過程を見学してみませんか。また浦添の手脱皮を使ってベランダでもできる家庭菜園の講習も無料で体験できます。浦添より桑商品および手脱皮の販売会も当日限りの特別価格で販売します。日時、11月10日日曜日、午前9時から午後4時まで。場所、浦添市養蚕絹織物施設サンシルク伊南瀬会館隣、市役所内地域若者サポートステーション相談窓口。問い合わせ地域若者サポートステーション琉球、電話 917-2086。 働きたいけどどうしていいのかわからない、自信がない、そんな人のために自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時、11月26日火曜日午後2時から午後5時まで。場所、市役所1階ロビー、ふるさとハローワーク向かい側。対象、15歳から39歳まで。保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談にも応じます。費用、無料。シニア応援お仕事フェア求人相談会 in 浦添。問い合わせ、産業振興課。電話、内線3161。シニア世代を対象とした求人相談会を開催します。面接希望者はその場で面接ができます。55歳以上の皆さんの職業経験を生かし、即戦力として働いてみませんか。日時、11月27日水曜日、午後2時から午後4時まで、午後1時30分受付開始。場所、市役所9階講堂。対象、55歳以上の人。参加費無料。ハローワークでの給食登録が必要です。参加企業、浦添市内の事業所。面接希望の人は履歴書持参。給食活動実績対象、入退場自由。 沖縄県最低賃金改正。問い合わせ沖縄労働基準部賃金室。電話 868-3421。 沖縄県最低賃金は令和元年10月3日から790円となりました。集え浦添2020浦添市新年祝賀会、2020年1月8日水曜日。時間午後3時から午後4時30分まで。場所 ANA アリーナ浦添、浦添市民体育館。参加チケット、参加費2500円、前売り当日同額、現金支払いのみ。販売期間2019年11月6日水曜日から2020年1月7日火曜日まで。販売期間は各窓口によって異なります。販売場所、浦添市役所4階秘書課、浦添商工会議所総務課、または協賛団体の代表者からお求めください。祝賀会名簿への名刺掲載は12月3日火曜日までに、名刺をご持参の上チケットをお求めください。多くの皆様のご参加心からお待ちしています。問い合わせ秘書課内線2562。編集後期。何かを達成してそれを継続していくためには周りを巻き込んでいく力が必要なのだと思います。一人一人のできることが集まれば、一つ一つが小さくても大きな力になれる。そんなことを感じた今回の取材。広報誌もチームのみんなや、取材に協力してくれる市民の皆さんがあってこそ出来上がる。感謝の気持ちを胸に、私も自分ができることを楽しくやっていこう。ウェズ。ダイエットを兼ねて始めたランニング。士気を高めようと申し込んだ11月の小橋マラソンに12月の那覇マラソン。仕事が忙しくてと言い訳ばかりして完全に練習不足。そんな私から宣伝です。来年2月に開催されるテダコウォークでは、ラン部門が初開催。フルとハーフ、チーム個人、全4コース楽しめます。私も申し込もうかな。うちま。ロゴマークやキャッチフレーズが決まり、市政施行50周年に向けて続々と記念事業が行われています。名護市とコラボで開催した古希還暦野球を取材し、年齢を重ねても仲間と一緒に汗を流し喜びや感動を分かち合えるスポーツっていいなと感じました。何かに熱中している姿はとてもかっこよくて、私も何か見つけたいと思いました。棚原。深夜かどうかは忘れましたが、子供の頃親に連れて行ってもらった居酒屋で美味しい料理や、お祝い事で夜遅くまで兄弟やいとこと走り回っていたのを思い出し、とても楽しかったことを覚えています。深夜の子連れ外食はとても難しい問題ですが、いろいろ考えさせられるいい機会になったと思います。上原。生まれも育ちも浦添市ですが、恥ずかしながら先日初めて浦添グスクへ行きました。浦添グスクから見る浦添市の景色に、私が住んでいる町はこんなにも美しいのかととても感動しました。自然がたくさんあり、モノレールも区間が延長され、どんどん進化していく浦添市を改めて好きになりました。浦添最高。日が。裏表紙です。ここ浦添市から子どもの幸せを最優先にするテダコキッズファーストを宣言します。平成27年8月9日テダコキッズファースト宣言実行委員会。浦添市市政施行50周年記念事業第12回テデコキッズファーストファイヤーフェスタパルコシティ。消防車がパルコに集合。消防士体験ができちゃうよ。 親子で参加しよう。体験内容、日時、2019年11月24日日曜日、午前10時から午後1時まで。場所、三栄浦添西海岸パルコシティ屋外駐車場、浦添市入島 3-1-1。 対象者、小学生以下の子どもとその保護者。注意事項、事前の受付はありません。子どものみの参加はできません。必ず保護者同伴でご参加ください。安全面を考慮し、幼稚園以下の子どもが体験できないブースもあります。一部内容を変更する場合があります。公民館にみんな集まる、熱くなる。第34回中央公民館祭り。場所、浦添市立中央公民館、浦添市役所隣。2019年11月30日土曜日、12月1日日曜日。1日目、11月30日土曜日。10時、オープニング。10時30分、作品展示、体験コーナー、飲食ブース、バザー。11時、舞台発表。15時、ダンス発表。17時30分、終了。オープニングゲスト、わさび、FEC 所属。2日目、12月1日日曜日、9時50分、シネマ組踊り。10時、舞台発表、作品展示、飲食ブース、バザー。12時、体験コーナー。16時、終了。シネマ組踊りは2階視聴覚室。今年は組踊りが初めて上演されてから300年。浦添市前田に眠る玉城長君の5番より映画化された二道手打ちを無料上映します。浦添市立中央公民館、おかげさまで開館40周年。公民館の各サークルが日頃の成果を披露します。三線流部、民謡日舞、ダンス、健康体操、合奏合唱、ちぎり絵絵画、華道、書道、語学、話し方、詩吟短歌、手工芸陶芸、料理、生活、パソコン。車でお越しの際は近隣のカルチャーパーク駐車場をご利用ください。問い合わせ、浦添市立中央公民館、電話 879-5503、 浦添市八茶 1-1-2。 主催、第34回中央公民館祭り実行委員会、浦添市立中央公民館利用者団体連絡協議会、浦添市立中央公民館。以上、20ページから23ページと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報11月号を終わります。